皆さんおはようございます。早くも12月を迎えました。先週は、ご迷惑とご心配をおかけいたしましたけれども、心より、お詫び申し上げたいと思います。今朝は体調も支えられてご奉仕できることを主に感謝しております。アドベント第2週に入りました。寒い中にあって皆さんのそれぞれのご健康が守られ支えられ、また歩みが共におられるイエス様の支えと導きのうちに歩むことができますようにと祈ります。一言お祈りを持って始めたいと思いますので、心合わせにいただければ幸いです。ご在天の父なる神様、あなたの尊いお名前をあがめ、心から賛美し褒めたたえます。あなたは愛する御子イエス・キリストをこの世に救い主としてお使わしになられました。それが約2000年前の歴史的事実として人々に受け入れられ、また私たちもその事実を信じるものとされました。かつては神様を知らずにさまよっておりましたけれども、このようなものへにあなたは御目を留めてくださり、イエス・キリストの尊い十字架の贖いによって私たちを罪と死と滅びから救い出し、全く許しと永遠の命を与えてくださったことを覚えてありがとうございます。全世界が救い主イエス・キリストを心から信じ受け入れることができますように、今もなおコロナ禍戦火の中にあります。どうぞ人々の心に平安と平和を与えてください。平和の君として来られたイエス様を心にお迎えすることができますように、そしてすでにイエス様を救い主として信じて歩んでいる私たち一人一人にも、あなたが御言葉を持って励ましと慰め、また力を与えてください。この朝共に一つ心に集まって礼拝を捧げております。またオンラインを通してあなたに礼拝を捧げしておられる方々もいらっしゃいますが、一人一人の上に神様が臨んでください。健康の弱さを覚えている方々、病床にある方々、お年を重ねておられる方々の上に神様の守りと支えがありますように。特にこの礼拝に先立って教会学校も行われました。小さな子どもたちをありがとうございます。どうぞ子どもたちの上に神様の守りと支えがあり、主にあって良き成長を迎えていくことができますように、さらに子どもたちを祝福し導いてください。特に土曜日には親子クリスマス会が開かれます。また今日は諮問会も開かれますが、活動担当者会の話し合いの上にも、今日の一日、今週一週間の歩みを私たちが主の導きのうちに歩んでいくものとして、主をどうぞ導いてください。祈るべき課題はたくさんありますが、一切お委ねし、私たちの救い主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。今朝と来週、そしてイブレハイのこともそうですけれども、イザヤ書を中心に救い主メシアについての預言の箇所をご一緒に考えていきたいと思います。特に今朝はイザヤ書7章を開いておりますが、まずその背景について少しお話をしたいと思います。いろんなカタカナの地名とか名前が出てきますので、把握するのは少し難しいかもしれません。南王国ユダのウジヤ王が亡くなった年に預言者としての証明を受けたイザヤは本格的な預言活動を開始していきます。彼はですね、約60年にわたってその預言者としての活動をしたと言われます。その最初はユダの王アハズに対するものでありました。ユダの王アハズの時代にこの2節を見ますと、アラムがエフライムと組んだという知らせが告げられました。つまりアラムがエフライム、北イスラエルと同盟を結んだということです。するとアハズの心も民の心も 林の木々が風で揺らぐように、動揺したということが同じ7章の2節に書かれています。南王国ユダは私たちが住むこの四国ぐらいの小さな国であったようです。南王国ユダにとってその2つの国が組んで攻めてきたらひとたまりもありません。そこでアハゾーはどうしたかと言いますと、北にあります大国アッシリアに助けを求めるわけです。求めてしまうわけです。ここには人間の姿がよく表されていると言います。目に見える何かにすぐ頼ってしまう弱さであります。私たちは何か問題が起こったときに、そのつもりはなかったとしても、その場しのぎの解決や対策を講じることはないでしょうか。しかしそれは本当の解決にはなりません。実際にそのことというのは、ユダがアッシリアに助けを求めることが後にユダをもっと苦しめることになります。そのツケというものはそれから約30年後に大きく膨らんで帰ってくることとなります。その時預言者イザヤに主なる神様の言葉がありました。3節4節の最初をご覧ください。その時主はイザヤに言われた。あなたとあなたの子シェアルヤシブは神の池の水道の橋布さらしのノエの王子に出向いて行ってアハズに会い彼に言えとあります。シェアルヤシブというのは下の欄外中にもありますように、残りのものが帰ってくるという意味があります。つまりそれが南王国ユダに対する印でした。イザヤは自分の子シェアルヤシブを連れてアハズ王に会うように言われたのです。その内容は4節を見ていただきますと、気を確かに持ち落ち着いていなさい、恐れてはならないということでした。中心的なことは、静かにし落ち着き恐れるなということであります。先ほど司会者の方にお祈りの中でイザヤ書41章10節を引用していただきましたけれども、まさに恐れるなということがこの7章でも語られています。思いがけないようなことが起こったとき、あるいは心が激しく動揺するときに、どのような態度を取ることが信仰的なことか、ここでも私たちは教えられます。それは気を確かにし、確かに持ち、つまり静かにし落ち着いていること、恐れないことであります。しかしそのような状況の中にあるときに、静かにして落ち着きを保つということはなかなかできないことであります。少なくとも私自身そのような経験をいたします。騒ぎそのものに巻き込まれ、あの手この手と動いてしまうわけです。心騒ぎます。皆さんはいかがでしょうか。落ち着くとは身を沈めるという意味があります。私たちが困難な状況に置かれたり遭遇するならば、神様の中に自分自身の身を置く、身を沈める、それが落ち着くということであります。同じイザヤ書の30章の15節をご一緒に開きたいと思います。しばしば開かれる箇所ですが、イザヤ書30章の15節をご覧ください。イザヤ書の30章の15節にはこうあります。イスラエルの聖なる方、神である主はこう言われた。立ち返って落ち着いていれば、あなた方は救われ、 静かにして信頼すればあなた方は力を得る。しかしあなた方はこれを望まなかったとあります。立ち返って落ち着いていればそのような状況から解放され悔い改めて神に立ち返るなら静かにして主に信頼すれば力を得るはずでありました。ここではアッシリアという大国強大な敵が差し迫っていても信頼すべき神に立ち返って落ち着いていれば救われるという約束でした。しかしこの30章15節の最後を見ますとあなた方はつまりユダの民はこれを望まなかったと書かれています。それにもかかわらず神様はこの後の30章の18節や21節27節を読んでいきますと確かな約束をしてくださいました。少しお読みしたいと思いますがイザヤ書30章の18節をご覧ください。こうあります。それゆえ主はあなた方に恵みを与えようとして待ちそれゆえ憐れみを与えようと立ち上がられる。主が義の神であるからだ。幸いなことよ他主を待ち望むすべてのものはとあります。同じ30章の21節もご覧ください。あなたが右に行くにも左に行くにも後ろからこれが道だこれに歩めという言葉をあなたの耳は聞くとあります。そしてもう一箇所同じ30章の27節をご覧ください。見よ主の皆が遠くから来る立ち上る濃い煙とともに怒りに燃えてその唇は憤りに満ち舌は焼き尽くす火のようとあります。なぜ神様の御前に静まらなければならないのでしょうか。少し考えたいと思います。それは第一に神様は全能者で、あられるからであります。人の目にどれだけ大きな問題であったとしても神様の目にはそうではありません。もう一度イザヤ書7章に戻りたいと思いますけれどもアハーズを恐れていたアラムとエフライムも神様の目には4節を見ますと木切れの燃えさしでしかありませんでした。4節にそう書いてあるわけですね。これら2つの煙木切れの燃えさしとあります。私たちがさまざまな問題に直面するときまたその境遇の中に置かれるときその問題ばかりを見てしまいます。そしてその問題に圧倒されてしまいます。しかし私たちがそのような問題にではなくもちろん問題を正しく把握するということが大切です。そのような問題よりもむしろ全てを支配しておられる神様に身を置くならば身を沈めるならばさらに私たちは神様に委ねることができるようになるのです。そして神様の御前に沈まる二つ目の理由は全能なる神様は今に至るまで働いておられるお方であるからです。心を弱らせていたアハズ王に対して主はアラムとエフライムの策略は起こらないありえないと語られました。むしろこの8節を見ますと65年のうちにとありますがエフライムは打ちのめされると8節に書かれています。実際の歴史の中でこの時から65年後の紀元前699年にエフライム北イスラエルはアッシリアによって粉砕され打ちのめされ多くの外国人が移住して来ることになりました。神様が語られたことは必ず実現するということです。開かなくても結構ですけれどもルカの福音書1章に出てくるマリアは御使いの言葉を聞いてこう告白しました。もうクリスマスの時期になりますと必ず開く箇所でありますがルカの福音書1章38節ご覧ください。 私は主のはしためです。どうぞあなたの言葉通りこの身になりますようにと言いました。まあ、主が御使いが語ったということは、神様が御使いを通して語ったことであります。それに対してマリアは、ご覧ください、私は主のはしためです、どうぞあなたのお言葉通りこの身になりますようにと告白しました。さらに少し後に出てくるエリサベツですね。エリサベツというのはバプテスマのヨハネのお母さんにあたるわけですけれども、エリサベツも同じルカの福音書1章の45節で、主によって語られたことは必ず実現すると信じた人は幸いですと告白しました。また後でそのルカの福音書1章を開いていただければと思います。神様は私たちの理解をはるかに超えたところで働いておられるお方、それゆえ私たちは全知全能の神様を信じ、そして信頼し、この神様の御前に静まる必要があるのです。身を静めるということであります。さて、本題の方に入りたいと思います。十節と十一節をご覧ください。7章の十節と十一節をお読みしたいと思います。主はさらにアハズに告げられた。あなたの神主に印を求めよ。黄泉の深みにでも天の高みにでも。十二節もお読みします。アハズは言った、私は求めません、主を試みませんとあります。十節にさらにというありますけれども、さらにということはその前にも一度語られたということです。それはその内容については先ほどご一緒に購読しました7章の1節から9節の内容を指しているわけです。そこで主は再びアハズに告げて言われました。あなたの神主に印を求めよとあります。皆さんもご存知の通り、聖書を読みますと印を求めることは好ましいことではないということがお分かりいただけていると思います。まあ、一歩間違えますと、これは神様を試みることになってしまうわけですね。例えば申命記の6章16節には、あなた方の神である主を試みてはならないとあります。まあ、今一部しか引用しておりませんけれども、イエス様ご自身もアラノで悪魔からの試みを受けた時に、受けられた時に、この申命記6章16節の御言葉を引用されました。しかしここでは、神様の方から印を求めよとおっしゃっておられることに私たちは注目したいと思います。なぜ主はここで印を求めよと言われたのか。それはアハズ王のためでありました。なかなか神様を信頼することができない彼のためにであります。まさにこれは神様の憐れみとしか言いようがありません。この時まだエルサレムの町は攻撃されていなかったわけですけれども、アハズ王はすでに動揺して生きる誠の神様を忘れてしまっている状態でありました。その時に神様の方からこのように御手が差し伸べられたわけです。それに対してアハズ王は12節に書かれていますように、私は求めません、死を試みませんと宣言します。確かにこれは読みますと、一見といいますか、一読しますと信仰深そうな敬虔な言葉のように聞こえます。しかし実際は全く逆であります。私は求めませんと言いました。まあ、自然な流れで読みますと、私は印を求めませんと読めるかもしれません。でもアハズ王が求めなかったのは印でなく、主ご自身を求めなかったことでありました。理由はすでに彼がアッシリアの軍勢に、軍事力に依存してその危機を乗り越えようと心に決めていたからでありました。アハズ王の心の中には神様を求めても 無駄だという思いがあったのだろうと思います。このような危機的な状況を打ち破るには、もっと目に見える具体的な対策が必要だと彼は考えました。当然それは生きる誠の神様をないがしろにする行為であったということは言うまでもありません。私たちはどうでしょうか、いかがでしょうか。私自身に語りかけるものでありますが、心の中では神様に信頼している、委ねている、お任せしていると言いながらも、言いつつも実際は自分の考えや方法によって解決しようとしたりします。アハズ王も死を試みませんと言いながら、実は自分の考えと手段で何とか対処しようとしていました。ただこの時のアハズ王にとっては外国の勢力が攻めてくるということが一番の大きな問題でありました。そのことでアハズは、王様は激しく動揺したわけです。そのことで頭がいっぱいだったわけですね。そして神様に求めることをしませんでした。結局この後アハズ王はアッシリアと手を組んで、この時の敵を滅ぼしていきますが、それは本当の意味での救いではありませんでした。その時にアハズ王が手を組んだはずのアッシリアから今度は攻撃されることになっていくからです。ですから助かったのはほんのひとときだけでありました。そして今日のこの7章の中心的な箇所の一つである13節、14節をご覧ください。イザヤは言った、さあ聞け、ダビデの家よ、あなた方は人々を煩わすことで足りず、私の神までも煩わすのか。それゆえ主は自らあなた方に一つの印を与えられる。見よ、処女が身ごもっている、そして男の子を産み、その名をインマヌエルと呼ぶ。アハズ王の12節のような答えは、預言者イザヤだけでなく神様をも煩わすものでありました。それゆえに主自らが彼らに一つの印を与えられました。14節ではそれゆえとあります。それゆえという言葉を持って始まっています。なんとなくですね、この読み過ごしてしまいそうですが、それはアハズ王が神様から招きを拒絶したということを前提としています。つまりアハズ王があくまでも自分の考えに従って行動していましたので、神様の方から一方的にその一つの印を与えられるということです。その印とは何でしょうか。それはこの14節の後半にありますように、見よ、少女が身ごもっている、そして男の子を産み、その名をインマヌエルと呼ぶということです。まさにインマヌエルというのは、神我らと共にいますという意味であることは皆さんもご存知のことであります。マタイはこの箇所を引用して、イエス様が処女マリアからお生まれになられたという事実を書き記すことで、このお方が誠のメシアであると語りました。先ほどご一緒に招きの言葉で、司会者の方に読んでいただいたところをお聞きしましたが、もう一度開かなくて結構ですけれども、私はお読みしたいと思います。マタイの福音書1章22節23節です。このすべての出来事は主の預言者を通して語られたことが成就するためであった。見よ、処女が身ごもっている、そして男の子を産む、その名はインマヌエルと呼ばれる。それは訳すと、神が私たちと共におられるという意味である。私たちの信じる神様は、ある特定のどこかの場所に行って初めてお会いできる神様ではなく、いつも私たちと共におられるお方です。もちろん私たちが一つところに集まるときに、そこに 神様はご臨在してくださるという確かな事実は変わることがありません。イエス様の御名によって集まるところにはイエス様ご自身もおられると約束されたことは先週も、CD の中ではありますけれども触れました。落ち着くことができない状況、静かにしていることができない状況というものはいくらでも私たちの周りに起こってまいります。健康を損なったりですね、あるいはさまざまな問題や課題が山積して身動きが取れない、どうしたらよいかわからないことも多々あります。悩みに悩みます。むしろどんな状況でも境遇でも落ち着いていられるという心境の方がなかなかないかもしれません。けれどもです。私たちにはイエス様が共にいてくださるというこの約束のうちに歩んでいくのです。神様の約束です。御言葉の確かさです。私たちは神様に信頼するときに、たとえ目の前にどんな困難な状況があるとしても、イエス様が私たちと一緒にいてくださる、私たちを導いてくださる方が私たちと共にいつもいてくださるという約束に立つのです。問題が起こったときに私たちはその問題だけを見つめれば見つめるほど問題は大きく見えます。問題は大きくなってはいないんですけれども、その問題ばかりを見ていると何かその問題が膨れ上がってしまっているように思えてしまうわけです。実際にその問題が大きく膨れ上がることもありますけれども、迷路の中で出口が見えない状況です。けれどもそこでもし私たちが共にいてくださる神様に心と思いを向けるなら、問題に対する見方はどう変わってくるでしょうか。そのために今ねれのお方が私たちのところに来てくださいました。それがクリスマスであり、イザヤ書7章14節の御言葉が福音書において成就したわけです。12月4日となりました。まだ1年を振り返るには早いかもしれません。しかしこの1年を振り返るときに、皆さんにとってどのような1年だったでしょうか。動揺することのあった、また心騒がせることの多かった1年だったでしょうか。一喜一憂するという言葉があります。私自身この1年を振り返るときに一喜一憂することが多くありました。一喜一憂するということは誰にもあることですね。私たちには感情が与えられていますので、嬉しいこと、悲しいこと、辛いこと、いろんなことを経験する中でそこで喜びます、悲しみます、心が痛みます、どうしたらいいのかという迷いを深めます。12月は師走と言われますように忙しく過ごします。私たちはこのクリスマスのことで時間に追われるわけですね。でも今この時期、私たちは忙しい中にあっても心を落ち着いて静かにしている状態、静かな自分を取り戻したいと思うのです。もう一度イザヤ書に戻りたいと思いますが、一体なぜこれが印なのかということです。先ほども申し上げましたように、この印というのは神様に信頼するならば守られるという印であります。エフライム、北イスラエルとアラムの連合軍を神様が打ち砕いてくださるという印です。そのことがこの7章の14節、処女が身ごもっている、そして男の子を産み、その名をインマネルと呼ぶということと、どのような関係があるのかと考えるわけです。ここでは危機的な状況において神様が与えてくださる 言葉と印にどのように応答するかということが一つのポイントになります。この時から約700年後に生まれるメシアのことがはっきりと示されています。イザヤ自身がどれだけ理解していたかどうかということは、置いておきますけれども、今の時代私たちがこの箇所を読むときに、このイザヤ書7章14節の御言葉が確かにイエス様にあって成就したということを信じるお互いであります。アハズヨにとっては確かにエフライムとアラムの連合軍が攻めてくるということは脅威でありました。何とかしてそこから救われるようにと考えて北の大国アッシリアに助けを求めました。それでアラムとエフライム、イスラエル、北イスラエルは滅ぼされて、問題は解決したかのように見えましたが、見えたかもしれませんが、それは本当の解決ではなかったのです。本当の危機はその後でやってくることになるからです。で、今度はそのアッシリアに責められ苦しむこととなりました。15節16節をご覧ください。こうあります。この子は悪を退けて善を選ぶことを知る頃まで羊乳と蜂蜜を食べる。それはその方が悪を退けて善を選ぶことを知る前に、あなたが恐怖を抱いている二人の王の土地が見捨てられるからだ。17節も言います。主はあなたとあなたの民とあなたの父の家に、エフライムがユダから離れた日以来、またまだ望んだこともない日々をもたらす。それはアッシリアの王だとあります。15節から16節とのつながりを考えますと、イザヤ時代に生まれてくる男の子のことが念頭に置かれています。イザヤは再びアハズ王に対してあなたと呼びかけています。先ほどお読みしました13節14節の御言葉は、このイザヤ書7章の時点で将来のメシア予言を表していますが、15節16節はアハズの時代における予言と考えられ、理解されているわけです。解釈の難しいところでありますけれども、アハズ王の時代における7章14節の少女というのは8章の3節に出てくる、女預言者、つまり預言者イザヤの妻であって、15節16節は彼女から生まれてくる男の子マヘル、シャラル、ハシバズを指していると考える聖書学者たちもいるわけです。このことに関してはこのところで終わりたいと思いますけれども、羊乳と蜂蜜は当時の離乳食のようなものであったようであります。普通、蜂蜜というのは生ものですから、よく今でもですね、ラベルなどに小さいお子さんには食べさせないでくださいと、1歳未満ぐらいでしょうか、食べないでください、食べさせないでくださいと説明書きがシールで貼ってあります。またその子が悪を退けて善を選ぶことを知る前にというのは、2、3歳ぐらいのことと考えられます。つまりまだ物心がつく前に、つまりここ2、3年のうちにシリアの王と北イスラエルの王は見せられるという予言ですね。マヘル、シャラル、ハシバズという名前は下の欄外中に書かれていますように、分取り者は素早く、獲物はさっと持ち去られるという意味です。事実イザヤがこの予言を行った2年後に、紀元前732年にアッシリアがアラムの首都ダマスコを攻撃します。人々を強制移住させました。さらには紀元前722年、721年という理解もありますが、その時に首都サマリアが陥落し、北イスラエルを滅びていくことになりました。歴史的事実ですね。聖書の御言葉がそのようになったという事実も、私たちはこの箇所から読むことができるはずです。できるわけです。 最後になりますけれども、本来招かれるはずのない私たちが招かれるとしたらどうでしょうか。まあ、そのことは例えばいろんな正体があるかと思います。まあ、嬉しいという感情とともに驚きの感情があるかと思います。いろんな場面を想像していただければと思います。神様は私たちを、まあ、いろんな招きをしてくださっていますけれども、その一つが悔い改めに招いているということですね。生きる誠の神様を知らない世界に対して神様は人々を悔い改めに招いておられます。私たちが神様に背いているということ、誠の神様を無視した生活から方向転換をし、神様の方へ立ち返る、向きを変えるということです。イエス様の十字架の身代わりの死と復活の上に、恵みにより信仰によって神様は私たちの罪を完全に許してくださるお方です。そして誠の命、永遠の命に生かしてくださるお方です。病気になりますと病院に行きます。そして診察を受けます。正しい診断をしてもらい、適切な処置を受けるわけですね。しばしば言われることですけれども、イエス様は、イエス・キリストは心の医者、魂の医者であられます。まあ、医者を必要とするのはとイエス様はおっしゃっておられます。神様と私たち一人一人の関係は、私たちの罪のゆえに神様と断絶状態が続いています。イエス様を救い主として信じない限り、神様と私たち人間の間には大きな隔たりがあります。断絶状態、あるいは隔離状態とも言えるかもしれません。自分はその断絶状態を自分自身で修復したり、それを回復することはできません。しかし神様との関係が回復することこそ神様の御業ですが、神様がそのことをなしてくださるときに、人間の尊厳の本当の回復であって、人生最大の喜びではないでしょうか。そうするならば、私たちはクリスマスの本当の意味をさらに深く知り、深く心に留め、祝うことの目的を見出し、神様に感謝と賛美を捧げるものとなるのです。皆さんはいかがでしょうか。私たちは12月になりますとクリスマスのことを思いますが、イエス様は私のためにこの世に来てくださったということ、私のために十字架にかかられ、死なれ、墓に葬られて、蘇られて、今も生きておられるお方、私たちのために、私のために今も取りなしていてくださるというこの事実を絶えず受け止めたいと思います。まあ、このクリスマスの時期、アドベントの第2週となりましたけれども、インマヌエルの恵み、神様が共におられるという約束に生かされて、まあ、イエス様のご降誕を深く感謝し、またその意味を思い巡らす時としたいと思います。旧約の歴史を振り返るとき、神様はいろんな人たちと共におられました。一人一人具体的に聖書の人物を名前挙げませんけれども、そのお方が今も私たちと共におられるという事実、本当に厳しい状況の中に私たちが置かれることがあります。今自分自身も置かれた状況を考えるときに、神様の御臨在、主が共におられるというその約束に続けて立ちたいと願っています。どうか新しい週間、またこのクリスマスの時期、主が共におられるというこの約束のうちに固く立って 共に歩ませていただきたいと願っています。最後にお祈りを持って終わりたいと思います。神様、ありがとうございます。あなたが聖書の中に約束してくださったことは、必ずそのようになる、そのように成就するという御言葉の確かさを教えられます。旧約の時代にイザヤ書だけでなく、詩編やさまざまな箇所に書かれているメシア預言がイエス様にあって成就したこと、またこれからそのことが成就することもたくさん聖書に書かれています。神様の御言葉の確かさを私たちはいただいていますから、ありがとうございます。さまざまな問題や課題が山積する中で、私たちはそのことに目を奪われやすいものであります。しかし、すべてを支配し、すべてをあなたの愛と主権を持って導いてくださる神様ご自身に、私たちの心の目を、思いを向けさせてください。イエス様がこの世にメシアとして、救い主として、キリストとしてお生まれになられたというこの事実を深く思い巡らし、またこの事実を一人でも多くの方々が知り、信じ、自分自身のこととして受け止めることができますように、神様どうぞ導いてください。エンマヌエルのお方、絶えず私たちと、いつも私たちと共におられるという約束のうちに、この新しい1週間を歩むお互いとしてください。すべてのことをお委ねし、私たちの救い主イエス・キリストの名によってお祈りいたします。アーメン。